クロマスオのネクストナウ。こんにちは。ちょっと今、斉藤さんを待ってるので、少々お待ちください。あ、斉藤さん、こんにちは。今ね、コーホストでインバイトしましたよ。行ったかな？
あ、聞こえますか？
聞こえます。
あ、よかったね。こんにちは。
こんにちは、ご無沙汰してます。
いや、ご無沙汰してます。お久しぶりです。
ご家族、風邪は大丈夫ですか？
あ、なんとか、妻復活。はい、子供も昨日ケロッとしてたんですよね。
なんかわかんないですよね、子供って本当に。
なんなんですかね、あれ。もう、どうで治りましたね。
下の子の方ですか？両方ともせ。
上の子ですね。上の子がなんか38度おととい出てて、
は
で、からまあご通達の電話があって、
い。うん。
で、そこから引き返して家に帰ってきて、その晩は熱はあったんですけど、全然元気
うんうんうん。
で、次の日起きたらケロッともう元気で、
はい。
で、夜に妻が移って倒れてましたね。
なるほど。もう、だいたい子供がもらってきて、家庭内で
うん、
移るっていうのはあるあるですよね。
ね、何なんだか分からないですけど。
いや、そんなちょっとわちゃわちゃの中、今日はどうもありがとうございます。
いえいえ、もうだいぶ落ち着いたのと、落ち着いたというか、もう全く何もないの。
で
二
も
人とも。
昨日、あれですね、ツイート拝見しましたけど、その中で日々のタスクを こなして、すごいですね、さすが。
昨日は地獄でしたね。
ああ、でもあれですよね、やっぱりもう長い間、こうルーティンでやられてるので、こう感
これが
覚とか、そういうのも掴んでっていうのもあるんでしょうね。
いや、なんとかや、多分あれが初期に、始めて1ヶ月、2ヶ月ぐらいだったら、多分きつかったなって思いますね。
ええ、そうですよね。はい。ということで、斉藤さんもね、今、コーホストなので、もし、ツイートを何か上げたかったりしたら、ガンガン上げちゃってください。
はい。あ、わかりました。はい。
うん、お願いします。はい。ということで、皆さん、どうもありがとうございます。聞いてくださっ
ありがとう。
て。今日はね、斉藤さんと一緒に、スモールコミュニティ運営について語る会っていうところで、まあ、少しお話をしていきたいなと思うんですけれども、もしなんか質問とかコメントあったら、コメント欄に残しておいてください。後ほど拾っていきたいなと思います。はい。ということで、実はね、僕と斉藤さんは、あれ、去年でしたっけ？それとも年明けかな？スペース対談を実地でさせてもらったことがあって、当時はね、連続ツイートについてだったよね、確か。テーマは。懐かしの。はい。で、あの時は、斉藤さんは DeFi。まあ、今ももちろん DeFi の発信されてますし、僕の方は NFT で、まあ、連続ツイートがちょうど、こう、伸びてた時期だったんですので、まあ、ちょっとそれについてお話ししましょうっていうところでお話をさせてもらったのが、あれはもう去年でしたっけ？なんか、ちょっと時間感覚があれなんですけど。あれ？今落ちちゃったかな？ちょっと待ってね。あ、斉藤さん今じゃあ、コーホストにしますね、また。コーホストでいけますかね。ちなみに皆さんは声聞こえてます？大丈夫そうですかね。あ、いえいえ。
間違って体操しちゃいました。
ね
ちょっと
コー
過
ホス
去。
トで来て、来て、聞けてる。
よいしょ。
そうそう。まあそんなところもあって、まあ今日は3ヶ月、4ヶ月ぶりぐらいですかね。またお話ししましょうというところで、今日このような場を設けさせてもらいました。で、斉藤さん、ディファイの波がちょっと来てますね。
そうなんですかね。なんか、
そうでもない。ちょっと
なん
僕も
か、
全然追ってないからあれなんですけど、どうです
そ
か、
の場
当
に、
事者としては。
あんま波に気づかないみたいな。
ああ、なるほど。
なんか、外部から来ると、ああ、なんか外から見ると、ああ、波来てんな、みたいな感じで乗る人もいると思うんですけど、なんか、すでにこの波に乗ってたりすると、今が高い波なのか、低い波なのか分かんないみたい
なるほど。なるほ
な。
ど、なるほど。なんか僕も、たまに、僕のフォロワーさんとか、こう、スペース聞いてくださる方に、ディファイの話もしてくださいって、たまに言われるんですよね。あんまり良くないんですけど。でも、その時は、斉藤さんに振ってます。斉藤さんを紹介してます。
ありがとう。
もう、僕はちょっとディファイまで手を負えませんので、この斉藤さんっていう方がめちゃめちゃ詳しいですよって言って 流してます。
それもじゃあ、ある。なんか、
いやいや、まあ、だから、
ディファイ系のツイートとかも結構見るようにはなりましたね、なんか。なんか割とすごい反響、なんかアベレージでずっとなんかめちゃめちゃ伸びるってよりかは、結構アベレージでトントン超インプレッションが高いみたいなの状態は、
ちなみに今連続ツイートをされてもう半年以上経ってますね。ほぼほぼ毎日。
年の夏ぐらいに始め出したので、確か。なので、もう半年、間もなくもう1年ぐらい経つんじゃないかなって感じですね。なんか
そうで
毎
す
日
よ
とか
ね。
平気にしたのは、本当去年の冬というか、なんか末ぐらいだった気もするんですけど、なんか多分、連続ツイート自体続けてるのは多分、かれこれ1年近くやってるかもしれないですね。
確かに。いや、もう僕もだって斉藤さんやってるの見て、で、伸び始めてるの見て10月に始めたんで、そう。なんで、割と、僕の師匠は斉藤さんですから。なるほど。皆さん、やっぱり継続あるのみですね。でもう、いよいよ、マーカー見えてきましたね。
見えてきましたね。多分もう、4月、さ、5月ぐらいには行くんじゃないですか
行き
ね。
ますね、これはいよいよ。
でもちょっと朝、メルマガの方入ったんですけど、ツイッターブルーをまさか僕入ってないので、まだ。もし
ああ、
かし
な
たら
る。
おすすめ欄乗んない可能性も あるので、ちょっと課
まあ、
金しよ
そうですね。
う。
それは、まあ、どっからですか、だからその、何ですか、その、おすすめに乗らないのは、フォローされてないと乗らないんですね。乗らないんですよ。そう、なので、もうすでに斉藤さんのことをフォローしていて、でも斉藤さんが、なんだ、ツイッターのチェックマークがついてなくても、その、フォローしてる人のタイムラインには乗ってくるんですけど、なので、全く新規の人には乗らなくなっちゃうっていう感じなので、そうですね。まあ、新規のフォロワーをこれから取りに行くのであれば、まあ、課金しといた方が、まあ、いいかもなっていう気はしますね。
どうしても今までメリットが感じられなくて、今まで。なんかそんな変わんないじゃないですか、今のところ。
全然変わんない。でも
なん
なん
か、
か露骨になってきましたね。この、買わないとタイム
そも
ライン
そ
に載せません
も
よみたいのは。
サブスクみたいの始めてたので、あ、こういうのもブルーになるとあるかと思って。
そうですね。
あれ
多
楽で
分、
すよ。というか、いいですよね、クリエイター。
これからね、やっぱり課金してる人としてない人の差がどんどん顕著になってくるなっていう気はするんですけど、ぶっちゃけまだ全然メリットを享受できてない。ドブに毎月1000円捨ててる感じです。
まあ、変わってきた感はあるので、なんかそろそろ言ってもいいのかなと思い出した感じで。
そうですね。まあ、ちょっとリスナーの皆さんにお話しすると、何が僕らが話してるかっていうと、ちょっと課金しないと、4月の15日からタイムラインに乗らなくなっちゃうんですよ。っていうのを、ちょっと僕が今朝、ツイートをしましたんで、恐縮、僭越ですが、ちょっと貼りますね。もし、こちらの方、まだ読んでないよって方、ぜひ読んでみてください。というところで、ちょっと本題の方行きましょう。スモールコミュニティの運営を、実は、以前、 対談させていただいた時から、まあ、お互いに少し始めてるんですけれども、ちょっとそのあたりの話をしていきたいなと思います。で、斉藤さんは、今のコミュニティは、どういうコミュニティでいつから始めて何名ぐらいがこう今参加されているのかみたいなところ、ざっくりご紹介をしていただいてもいいですか？
そうですね、今と3月の末ぐらいから、まあ一応ぼちぼちに年明けぐらいからお知らせはしてたんですけど、
はい、
斉藤ディファイテラコや、まあ、SDT みたいな、まあ、LLC とか、 なんか KNP みたいな感じで3文字にしたんですけど、うん、
はいはい、
SDT っていうコミュニティを立ち上げてて、まあ、ディスコードで、うん、
はい、
こちらのご案内が、以前ブレイン教材を出させていただいて、
うん、
そちらの購入者の特典もらった方限定でご案内をしてて、
はい、
今現在で言うとコミュニティが10名ちょいぐらいの方、本当に超スモールでコミュニティ
が、はいはい、
ている形ですね、
うんうんうん。
で、まあ、一応こちらが新しいディファイとかそこら辺のトレンドとかの情報が、まあ、やり取りできる、まあ、別に僕だけじゃなくて、うん、本当にめちゃめちゃ有益な情報を持たれてる方、まあ、初めてから気づいたんですけど、
うん、
情報を持たれてる方いらっしゃるので、そこの方の情報を、まあ、置く場所というか、まあ、イケスみたいなを目指していこうかなっていうところで今やってたりはしますね。
なるほど。つまり、まあ、割とこう、情報共有のなんかが、まあ、主目的みたいなところかなっていう感じですかね。
うん、はいはい。そうですね。結構、
なるほど。
人学習、一人孤独が多いので、
うんうん。
うん、で、やっぱ一人で追うのってめちゃめちゃきついので、
確かに、チェーンとかもたくさんありますもんね、うん、ディファイは。
ツイッターとか見ても、なんかもう、はい、この情報がどうなのかみたいなものもあって、
はい。
やっぱ知れてる人から知った情報を、そこからまあ自分の中で噛み砕いて考えてとかっていう材料がやっぱ欲しいなと思ったので、コミュニティ作ったって、うん。
なるほどなるほど。コミュニティのメンバー、まあ、例えば10人いて、まあ、100% だとしたら、
はい、
例えば、まあ、斉藤さんが、じゃあ真ん中ぐらいの詳しさレベルだとしたら、
はい、
もう斉藤さんより詳しい人がバンバン入ってるようなのか、もしくはちょっとこれから学んでいきたいなみたいな、どっちか言うとこうビギナー層が多いのか、どういうような感じのコミュニティですか？
この間ちょっとオフ会みたいな軽くやらせていただいたときに、
おお、いいっすねいいっすね。
相談会みたいなのもちょっとやってて、でそこでいろいろそれぞれの近況を聞いてみたときに、結構驚いたのは、
はい、
なんかパンケーキスワップを触り始めましたとか、トレーダー上っていう、ちょっとアバランチっていうブロック
がありますね。
あるんですけど、そこら辺とかも触り始めた。だからね、言っちゃえば僕が当時触り始めたようなもの、最初に触り始めたようなものっていうのを触り始めました。ちょっと勉強し始めたいですっていう人もいらっしゃって。
うんうん。
で、そこが結構びっくりして。
おお。あ、じゃあもうちょい、なんだろうな、うん、触ってる人が集まるかなと思ってたって感じですかね。う
んうん、なのでこれから学んでいきたいって方がいらっしゃるのは結構びっくりしたのと、
あ、はいはい、
うん、あとは僕より全然詳しいのも方もいらっしゃって、歴としては同じぐらいなのかな、ディファイとかなんですけど、うんうん、もうがっつり触って、この間アービタムのエアドロもらったよとか、
お
こういうサイトでなんか資金の流れとかを見てますとか、
あ、それですごいいいですね。
だから本当に実際にお金を稼がれているというか、そこでもお金を稼がれている方とかもいらっしゃるので、
はいはい、
まあ、本当に僕が真ん中にいる、真ん中よりちょっと上ぐらいというレベル感としては。
なるほど。
で、下って言い方はあれですけど、最初は触り始めて、まあ、入り口の人がいて、うん、僕がなんかトンネルのちょっと真ん中より先ぐらいにいて、
はいはい、
終わりぐらいにはもうめちゃめちゃいい、めちゃめちゃというかすごい人もいるみたいな感じのレベル感ですね。
なるほどなるほど、いいですね。やっぱりね、情報発信をしてると情報が自分の方に集まってくるみたいな言葉もありますけど、うん、結構やっぱりそうやってね、自分でコミュニティ開くと割とこう集まってくることもあるし、結構いいですよね、
うん、ありがたいですね本当に。
うんうん
うん、
でちなみに今は、そういうような過去に、自分の教材を買ってくれた方を対象にして入れてるみたいな話だと思うんですけど、
はい、
まあ、いわゆるこう小さく始めた、例えばツイッターとかを通じてこう大きく発信せずに小さく始めたところのなんか理由とか何を目的としてたかみたいな、なんかそういうところってありますか？
やっぱり何ですかね、意欲的な部分というか、リテラシーレベルよりかは意欲的な部分で、なんかいい意味で線引きをしたくて、
うんうんうん、
でやっぱりその線引きをした理由としても、アクティブ率みたいなものを高めたかった、 なんかせっかくコミュニティを、始めるってなって、参加しましたってなって、もう全然コメントしない見る線、まあ別に見る線が悪いわけじゃないんですけど、
はいはい、
やっぱなら持ってる情報をどんどんそのいけすに入れてほしいですし、
うんうんうん、
やっぱりその情報が来たらそれもちゃんと見れるので、知らない情報とかめちゃめちゃあるので、
うんうん、
まあ、そういった結局、せっかくいけすみたいなものを作るんだったら、やっぱ一定のラインというか、うん、
はい、
そこのラインでやっぱブレインっていうものとかそういったなんとなくのコンテンツとかを見てくれて、うんうん、ディファイとかもなんとなく勉強はしててというか、まあ、勉強したいというか、うんうん、まあなんだろう、知識レベルってよりかはその勉強意欲の高さっていうものをやっぱなんか一回の線引きみたいなところにしておきたくて、うん、ってなった時にやっぱり僕自身その何百人とかめちゃめちゃそのでかいコミュニティも運営できる自信がないのと
わかる。
あとは意欲的な人を集めたいのと、一人一人と本当に関わりたいっていうところ、
うん、
いわゆるその親戚グループみたいな感じ、DeFi を楽しむ親戚グループみたいな、
はいはい、
うん、そういうところを理想像としてあるときに、やっぱ無料で、Twitter とかでドカン、じゃあコミュニティ始めましたっていう感じでやるよりかは、まあ、ブレインとか購入してくださった方で超スモールでやっていきたいっていうところで始めたって感じ、
うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。ちなみに斉藤さんは今まで他になんだろう、こういうコミュニティ運営みたいな経験っていうのはあったのか、それとも今回はまあ割と本格的に始めるのは初めてみたいな、どっちですか？
以前ちょいちょいなんかTwitter、うん、のコミュニティ機能みたいなあったじゃない
です
か。
あ、ありますね、
うんうん、ああいうのをちょっとやってたりとか、
はいはい、
あとはなんか少し始めようかなと思ってたりとかで、まあ、いろんなコミュニティを足参加してみたり足踏み入れたりしてたんですけど、
うん、
まあ、ぶっちゃけそんなにうまくいかなくて、Twitter のコミュニティとかもなんかアウトプットできる場を目指そうみたいな場所を探し作ったんですけど、
はい、
結局今ただ僕の朝のニュースを保管しとく、
うん、
保管庫みたいな感じ、まあ、それはそれで別によかったんですけど、
はいはい、
そんな感じの場所になっちゃったので、やっぱ無料じゃ良くないなとか、うん、人集めるの良くないなとかなんとなくそこで感じてはいて、
はいはいはい、わかります。
へー、作ったって感じでしたね。
なるほど。なんかツイッターのコミュニティってちょっと使い勝手悪いですよね。
うん。
なんか情報がタイムラインで流れちゃうので、やっぱディスコード使いやすいなっていう気はしてます、うん、僕も、
うんうん。やっぱどうしても、
はい、
難しいというか、まあ、誰でも参加できるからこそ、なんか価値がむしろなくなってきちゃうみたいな状況というか。
ああ、はいはいはい。
なんか難しいなと思いましたね。だから、
そうですね、コミュニ
ティメモ書きみたいな。場所として使った方がいいのかなと思いましたね、公開メモ書き。
なるほどね。はいはい、わかりました。ちなみに今後の展開というか、もう少し人増やす予定だよとか、うん、ちょっと今はこの人数で進めたいとか、なんか今後の展望みたいのっていうのはどんな感じですか？
はい、一応なんか本当に月1回ぐらいの間隔というか、2月に、まあ、2ヶ月に1回ぐらいの間隔で本当にまたスモールで、うん、展開しようかなと思ってて、
はい、
で以前あれですね、メルマガの方限定でウェイトリスト登録みたいなものも始めたんで、うん、でそこのウェイトリスト登録した方向けにご案内したりとか、
はいはい、
うん、あとはなので本当今後ツイッターとかでドカドカっと、出すわけではなくて、うん、やっぱりメルマガ取ってくださってる方とかウェイトリストとか、うん、あとは今後教材とかもし出す場合とかがあれば、そちらの購入してくださった方向けにとか、
うん、
やっぱりある程度のいい意味で本当に線引きみたいなものは作っておきたいなと思ってますね。
なるほどなるほど。
でもまあ100人とかって規模にはするつもりなくて、
はいはいはい、
やっぱり、うん、集まっても、うん、まあ、そんなにやっぱり言っちゃえば学校、まあ寺子屋なんで一クラスぐらいの感じ、
はいはい、2,30 人マックスぐらいかな、はいはいはい、なるほどなるほど。まあ、なんか僕も同じような運営方針で、
はいはい、
もう本当に小さくっていうような感じなんですね。で、まあ、僕に関して言うと、もうお前コミュニティやってんのって思われる方もしかしたらいるかもしれないですけど、実はねすごく小さくやってるんですね。で、僕も斉藤さんと同じくツイッターでの応募っていうのはほとんどしてないかな、多分したのかな。って覚えてないぐらい、もうほとんど言ってなくて、基本的にはメルマガと、はい、あとは音声かな、自分の Spotify とか、うん、スタイフとかあっちの方でちょろっと言ってる感じなんですね、うん、なので、うん、やっぱりスタイフ聞いてくれる人とか、あとは メルマガを読んで、きちんとその募集してますってちょっと隅っこに書いてるやつをまで読んで入ってきてくれる人って、やっぱり僕の発信をきちんと見てくれてる人だなっていうところで、まずもう見えない線引きをしてるんですよね。うん、やっぱりそういう人は割程度なんだろうな、エンゲージメントが高いし、やっぱりこっちとしてもコミュニケーションね、きちんとキャッチボールできる、ちゃんとボールを投げたら打ち返してきてくれるような方々なんで、まあ、そういうようなところは僕も意識してやってました。なので僕はもう全然口外してないんですけど、実はすっごい小さいのやってますね。で、20人ぐらいかな。で、僕も教材を買ってくださった方限定かな、うん、で入れてます。うん、でやっぱりそこのね、例えば価格帯なんかもはどうですか？どういうふうに設定されてるんですか？その教材の価格帯、例えばね、1000円2000円ぐらいでこう誰でも手に取りやすい価格帯なのか、もしくはちょっとハイエンドにして付加価値をつけたりしてるのかみたいな、そのあたりの戦略考え方いかがですか？
でも教材自体はそんなになんか高いものという感じではなくて、ええ、今販売レインとかだと当時販売しだったのが2980円かな、うんうんうん、まあ、ビジネス書プラスアルファぐらいの価格でディファイが徹底的に学べますよみたいな、初心者、まあ、脱初心者ぐらいのレベルを目指せますよみたいな、
はい、
うん、を発表してたので、今現在で言うと、5980円、
はいはい、
まあ、結構特典が出たりしたので、はい、割と値上げをしたんですけど、言うてもまあビジネス書に3冊分ぐらいの、
うん、
まあ、本当に分厚い技術書とかで言うと2冊1冊ちょいぐらいの価格になってくるので、はい、まあ、それぐらいの価格で、手に取ってくださった方向けに、まあ、ご案内をするみたいな感じなので、
なるほどなるほど、
っていうのはご案内自体はそんなにめちゃめちゃ超ハードル高くしてるよって感じではないですね。
はいはいはいはい、うん、なるほどなるほど。まあ、なんかそこの価格帯も一つなんだろうな、足切り線みたいになるっていうか、もう安く、うん、大衆向けにバーって出しちゃうと、もういろんな人たちがダーッと入ってきちゃうから、あえて高く設定したりとか、うん、まあ、自分のキャパシティとかとこう相談しながら、なんかそのあたり の価格決定とかも、うん、僕も同じくしてますね。僕の場合は、
やっぱりなんか、うん、自分がそうですよね、財布を開く価格かどうかっていうところが結構線引きとして、うん、うん、やっぱ一番いいのかなと思いますね。まず、黒間さんも、ね、
僕はね、定価が、99ドルかな。なんでもう1万円ぐらいにして、うん、なんでもう多分ほとんどの人は買わないだろう、こんなの。僕の教材を99ドルで買うよ、そうなんてもう相当の変態だろうって思ってまず入ったんで、うん、だからそもそもその段階でもうたくさん入れる気なかったっていうのと、
うんうん、
でもやっぱり99ドルも払って入ってきてくださった方々にはもう VIP 対応というか、もうフルでやらせてもらいますっていうところは最初に宣言をしてやってましたね。うん、で、僕の場合は、実は、まあ、さっき斉藤さんもちょっとお話ありましたけど、実はコミュニティを永続的に運営していく自信っていうのは僕はなかったんですね、最初に。2月ぐらいかな、始めた。1月ぐらいか、始めた時に。うん。なので、最初は、最初はっていうか、3月いっぱいの2ヶ月だけ限定でコミュニティ開きますっていうのはもう事前にアナウンスしてましたね。うん。なので、もうこの価格帯でもう2ヶ月間、僕と、なんていうのかな、チャットできますよっていうようなので、よければ入ってきてくださいっていうのに、もう先に、何ですか、釘を刺しておくというか、言っておいて、で、それに、ね、嫌だっていう人は多分全然入ってきてないはずだし、もうそれでもういいよっていう方しか多分今は入ってきてない感じですね。で、まあ今どうなってるかっていうと、積極的に僕の方から、ね、そもそもどんなコミュニティなのかって説明してなかったですけど、連続ツイートとか、NFT 分野で連続ツイートでフォロワーを伸ばしていこうっていうコミュニティなんですね。で、僕はもうずっとそれでやってきたので、うんうんうん、まあ自分なりのノウハウがあるので、まあ皆さんのツイート添削しますよとか、伸びそうなネタを供給しますよっていうのをそのスモールコミュニティの中でやってるんですけど、今どうなってるかっていうと、その積極的な添削とかはもう終わってます。もうそれはもう宣言通り3月末でやめますっていうところで話はしてるんですけど、ディスコード自体はまだ空いていて、そこでなんかね、新しいビジネスの相談とか、なんか最近はね、メルマガの伸ばし方とか、なんかそんなのをみんなでわちゃわちゃやってますね。うん。だから。
いや、すごいっすよね。うん、
そんなの今はやってます。細々と、実は。で、今から、 増やす気もありませんので、みな、今いるメンバーでわちゃわちゃやっていきましょうみたいなところも、3月末の時点では、お話はさせてもらったんですね、皆さんには。なので、もしね、これ聞いて、いや、ちょっとそこ入りたいなっていう方、もしね、いるとしても、実はね、もうちょっと締め切っちゃってるんですよっていう感じですね、僕のコミュニティは。
やっぱ少人数とかの方が、よしあしはあるんですよね、どちらにし
そうで
ろ、
すね。
どちらにし
まあ、手っ取り早く言うと、多分大きくていっぱい人が入ってくると、お金っていう面ではウハウハになるはずなんですよ。
確かにそうなん
でも僕はやっぱ
ですよ。
りお金よりもなんか濃密さというか、あとはこう自分が、まあ、僕の場合会社もやってるので、フルタイムでコミュニティにコミットできる自信が始めた時はなかったし、今でもないんですね。なので、もうたくさんの人に入ってもう一人一人添削するのはもう鼻から無理だと思ってたんで、ちょっと自分で線を引きました。
やっぱファウンダーである以上、コミュニティには貢献したいので、やっぱそこでコミュニティに参加できなくなっちゃうというか、管理ができなくなってしまったら本末転
そう
倒
です
で、
ね。
そうですよね。やっぱその自分がいかに管理できるかの範囲でコミュニティを立ち上げるっていうのもめちゃめちゃ、いいのかなって思いまし
確
た
か
ね。
に確かに。ね、それがね、今日のテーマにあるスモールコミュニティ。まあね、この定義は人それぞれで、ね、僕はもうね、20人ぐらいなんですけど、今コミュニティにいる方々が。で、もちろん、ロム線の方とかもいるんで、全員が全員、こう、発言するわけじゃないんですけど、やっぱね、20人皆さんのツイート見たりとか、ちょっとコメントに対してコメントを返していくのも、もうがも天井だなって僕思ってますね、僕の今のキャパでは。
やっぱ、10人でアクティブ率、コミュニティによって変わると思うんですけど、アクティブ率はやっぱり千切りがかかってる以上、アクティブ率結構高いですもんね、やっ
高
ぱ
い。
り。
高い高い。そうですね。なので、本当に、ここに、で、集まってる皆さんは、すごい、なんかもう皆さんにも僕言ってるんですけど、すごいお行儀がいいんですよね。もう全然荒れないし、クレームとかないし、本当に皆さんお行儀よくて感謝ですとも僕も言ってますね。だからそうやってなんだろうな、あえて顧客層を絞っていくのもやっぱりマーケティングとしてすごく大事だなって、思うし、もしこれ聞いてる方の中でちょっとコミュニティやりたいなとかさ、NFT 出したいんだよなとかっていう方は、そういうね、ところももし参考になればと思って今日はお話ししてます。
だから、多分ブログを作るにも、コンテンツを作るにも、コミュニティ作るにも、本当に過去の自分一人だけに刺さるような場所というか、めちゃめちゃ間口を狭めていくっていうのは、何作るにも有効なのかなってめっちゃ感じますね、
そうですね。
とかも。
確かに。おっしゃる通りだと思います。ということで、ちょっとね、早くも30分も話してるんですけど、皆さん、コメント、質問、もしくは手挙げて少しお話ししたいな、などなど、斉藤さんにあれば、いかがでしょう？ね、斎藤さんも、
もしあ
お子さん、
のディファイ
そう
と
で、
か
ディファイとかあれば、しかも、斎藤さんは、皆さんご存知だと思うんですけど、もうお子さん見ながらやって、結構、僕、パンケーキスワップの V、バージョン3出た時の、スペース録音聞いたんですけど、僕もパンケーキ、ちょっと V3 やってみたいなと思って、でもやり方わかんないなと思って、斎藤さんのやつ聞いたんですけど、あの時、ね、お子さん抱っこしながらやってたじゃないですか。
そうでしたっけ？
やってた。だから、ああいうの
確
もあるしから、じゃあ子育てとどうやって両立してんのとかね。なんかそういう質問とか何でもいいです。もしあれば、いかがでしょうか。
かに。山下さん、やっぱ多いですね、参加してくださる方。
そうなんですかね。いや、でも多分2人のあれでしょう。2人のフォロワーさんたちだと思います。ね、共通の方とかも多分いると思うんですけど、いっぱい。ローレンスさんなんかは、僕も先日対談しましたし、斎藤さんもつい先日やってましたよね。共通の知人っていう感じですもんね。
いや、一番近くかかりましたね、この間
ああ、
は。
でも楽しいですね、こうやって対談するのは。
結構最近いろんな方に言われてますよね、黒本さん。
僕はそうなんですよ。むしろなんか NFT での連続ツイートがちょっともう全然キレがなくなってきて、 伸びなくなってきたっていうのと、うん、ちょっと AI の方も情報収集してるんですけど、はい、AI もやっぱり素人なんでなかなか伸びないなっていう中で、自分がどんな発信価値を提供できるかなって考えた時に、なんか対談してちょっとなんかシナジーで、何ですか、対談者の方とのシナジーでちょっとエンターテインメントを共有するぐらいしたし、うん、ちょっと僕には今できないと思っていろんな方に突撃してるんですよね。
うん、でも NFT の時もそうですけど、やっぱ触りながら少しずつ実績貯めていくっていう感じですよね、
うん、そうだと思います本当に、うん、今ねローレンスさんが、こんにちは、聞こえるかな、
したか、
そうそう、なので僕もね、
うん、
今すごい対談すごいウェルカムって皆さんにお伝えしていて来週かな、今ここで聞いてくださってるチェックマークのついてるネテロさんっていう方おられるんですけど、
ですね、
伸びてるでしょうネテロさんと来週やらせてもらいます、よろしくお願いします。
楽しみにしてます。
あ、質問来てます。よろしいですか？
あ、大丈夫です。
じゃあ、ヨッピーさん。
はい。はい。
こんにちは。共通の質問です。リサーチに当てる1日で時間はどれぐらいですか？よろしくお願いしますっていうお話なんですけど、斉藤さん、いかがでしょう？
リサーチの時間でいうと、多分そんなにニュース見る時間とかは多くなくて、僕だとやっぱり、朝起きて、トイレの時間と、
うんうんうん、
あと、子供が起きてくるまでの時間とか、まあ、朝ちょっと筋トレもしてるんですけど、
はいはい、
30分、朝筋トレして、風呂入って、頭バキバキに起こして、30分から1時間ぐらい、なので朝5時半ぐらいに起きて、1時間ぐらいの時間でリサーチをして、うん、で割とそこの時間で撮ったニュースとかを、まあ、気に入ったものとかはブックマークしといて、はい、で、あとでちょっと深読みとかもする、まあ、時間が空いても深読みしますけど、大体1時間ぐらいかな。
うん、
うん、で、基本的にやっぱ考える時間をめちゃめちゃ作ってますね。
うん、なるほど。
やっぱり一つのニュースが入って、
はいはい、
なんかこれが起きると何があるのかみたいな。心をめちゃめちゃ考えてて、うん、やっぱ点で終わってしまってはあれなので、今までのニュースとうまく点と点をつなげて考えるみたいなところ、
うん、
なんで考える時間多分言っていいと思います、
ね、確かになんかやっぱり情報ってめちゃめちゃあるので、僕も、うん、なんなら30分ぐらいでバーッと見て、あ、なんかこれが面白そうだなっていうやつをもうすでにこう、あ、なんか早くもこう執筆とかどういう構成にしようかなっていうかかる、
うん、
感じですかね。でもちろん最初全然そんな早くできなかったし、どの情報が面白そうだなとか、それこそなんか読んでもらえるかなっていう情報が分かんなかったんで、これはね、もう斉藤さんも8月から毎日連続ついてやってたりとか、僕も去年の10月から3ヶ月毎日やってましたけど、もうね、慣れですよ、慣れかなって僕は思ってます。うん、最初多分1日に1時間2時間とか多分かかっちゃうし、毎日できないと思うんですけど、はい、やっていくうちに徐々に慣れていくと思うので、とにかく手を動かしてやってみるのがすごくいいことなのかなと思ってますね。はい。うん、ヨッピーさん、ありがとうございます。で、すみません、ローレンさん。来ましたよ。こんにちは。
あ、
すみません。今はちょっと突然の参加で申し訳ないです
。全然いいですよ。
一回の話をしたのが面白そうだなと思って、
はい、
参加してました。は
い、いえいえいえ。
今、イーサーグローバル東京っていうのが、
日
本で開催されてるんですけど、ね、
はい。
今、そこの会場に向かってます。
ああ、そうなんですね。
はい。
なるほど。
盛り上がってますよね。結構、ツイートのタイムラインとかでもいろんな方が。
はい、ですね。
はい、はい。
ちょっと現地の状況を
写真撮って。いいですね。
イベントとかいいですね。
確かに。皆さん、ローレンスさん知らない方、簡単にご紹介しますと、もともとね、普通の会社員を、普通の会社員っていうのはあれですけど、Web3 全然関係ないところで会社員されていて、僕はローレンスさんの発信を見て、ブログとかを始めた あの本当にこれお世辞なくそうなんですよね。もうずっとどこでからどこでも言ってるんですけど、そんな中いろんなそういう Web3 クリプト関係の発信 YouTube だメルマガだね、いろいろやってたらなんと、クリプトの企業にいわゆる Web3 転職したっていう、まあ今結構珍しいというか誰もがしたいと思っていることを達成された方なので、ぜひ興味がある方はフロレンスさんフォローしてみてください、はい、メルマガとかもやってるしね、うん、
ありがとうございます、うん、紹介いただいてすごく嬉しい、
はい、いえいえもちろんもちろん、うん、もちろんですよ。そうローレンさんも、
ね、あとはまあ
どうぞどうぞ、
僕とクリプト詳しい方ですね。
あ、めっちゃ詳しい。
いやいやいや、
そう、レイヤー2とかすごい詳しいよね。
うん、
今日なんかミーティングとかあるんですか？
まあ、ミーティングは、そのハッカソンっていう、
はいはい、
なんか参加するチームがいまして、うん、会社に。
お、
そのチームと合流する感じですね。
へえ、いやもうまさにだって Web3 のクリプトの会社で働いてる人のですよね、そのハッカソンに出るとかっていうのがすごい。
あ、僕はあのプログラムは書けないんで、
はいはい、
応援しに行くっていう感じで、あと現地を取材するっていう感じです。
ああ、さすがリサーチャーですね。
はい、
でもなんかあのこれ聞いてる皆さんも僕も含めてやっぱりあの自分の好きなことで発信してたら 100% 誰もがとは言わないまでもやっぱりこういうチャンスってあるんだなっていうのを体現されてますよね。
ありがとうございます。嬉しいですね、なんかそう言ってもらえて。
いやめっちゃいい、いいと思います、いいと思いますとか。
うん、2人のスペースなのにちょっと急にお邪魔したって。
いえいえ、
この辺で
お話できて嬉しいです。
はい、お話できて、
うん、ロレンさんまた対談しましょう。
あ、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、では
先日ありがとうございました。またぜひお話しさせてください。
はい、ありがとうございます。
はい、もう失礼します。
失礼します。はいはい。斉藤さん、もう一個質問があります。質問？コメントかな？いいですか？
はい。
マトさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この僕の上に貼ってるあるツイッターブルーの件のコメントというか、皆さんにプラスアルファの情報をいただきました。ツイッターブルーを申し込もうとしたら、3日以内にユーザー名やプロフィールアイコンを変更した人は申し込みできませんと出てしまいましたということですね。なるほど。じゃあ今からツイッターブルーを申し込もうとしても、過去3日の中でプロフィール写真とか、あとはプロフィールのユーザー名かを変更してたら3日後じゃないと申し込めませんってことですね。
うん、
なるほど、そうなんですよね。これね、イーロン・マスクのツイートを見るとベリファイドアカウントって言われてるんですね。でベリファイドアカウントって何かっていうと、この青いチェックマークのついている、アカウントなんですよ。でこれは、課金しててもきちんとツイッター内の審査が通らないとこの青いマークがつかないんですね。なのでちょっと僕の言い方もこれ発信した後でまずいなと思ったのが、課金するだけじゃ、まだタイムラインに乗る可能性は、低くなっちゃいます。課金してかつ、ツイッター内の審査を通ってこの青いチェックマークがついたやつがタイムラインに乗りやすくなるっていうだけなんですね。でその審査もね、なんか1日で通る人もいれば1週間かかって通ったりとかっていう、なんか結構ねタイムラグがある人とない人いるんで、だからそのあたりもね、もしこれから課金しようっていう方、まあ斉藤さんも含めてちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。でこれプロフィールの写真とか変えちゃうとまたそのチェックマーク外れちゃうんですよ、課金してても、うん、なので僕もね、もともとこのアカウントクロマスを海外 NFT トレンドっていう名前でやってて、1ヶ月ぐらい前からただのクロマスに変えたんですけど、やっぱ変えた時にこのチェックマーク外れちゃって、回復するのに3日ぐらいかかった記憶があります。うん、
あ、そうなんです。
そうなんですよ。だから名前と写真かな、あのねプロフィール欄のあだこだ書いてるやつは大丈夫。
うん、
名前とかプロフィールの写真だけはね、もうね、変えたくても気軽に変えられないっていう。
そうなんですね。
そうなんですよ。そんな感じになってますね。イーロン・マスク率いるツイッターは。どこに行くんでしょうか。
ですよね、イートロと提携してたので、
うんうん、そうそうそう、なんかね、どうなっちゃうんだろうと思って見てました。はい、マトさんありがとうございます。じゃあまた3日後ですね、マトさんは。
ありがとう
他なんか質問コメント等いかがでしょう、もしくはお話ししたいなっていう方、あ、来たかな、
あ、来ますかね、
あ、マナさんありがとうございます。読みますね。給付金などの情報は英語のサイトを翻訳して読んでいるのですが、たくさんあると思うのですが、そのうち良し悪しの判断はどのあたりですかという話ですね。もうこれ斉藤さんでしょ。
そうですよね、給付金とかなので。
そうそうそう。どうですか。
うん。でも基本的にはあれですね、エアドロとかで有名なアカウント、海外アカウントが多分いくつかあるあって、うんうん、まあ、割とバズり散らしてるアカウントめちゃめちゃあるんです
よね。はいはいはい。
うん、いくつかをまあフォローしたりとかリスト化しておいて、うん、連続でやり方を見るって感じが多いです
ね。ああ、なるほど、
うんうん。
結構 DeFi とかでツイッター検索して、こうバズってる人をこうまず当たりつけて、うん、でその人の情報を発信しているプロトコルとかプロジェクトっていうのを、うん、まあ、自分で見に行ったりとか、そんな感じっていう感じですかね。
そうですね。うんうん、で、まあ、一回絶対にやるのが、公式を見ますね。
ああ、ホームページじゃなくて、アカウントですか？
ホームページ、アカウント、基本だからツイッターが多いですね。うんうん、ツイッター経由で、ホームページとか、アカウントとか、ブログしっかり読みに行ったりとかで、ちゃんとあるのかどうかみたいな。
なるほど。
で、今、してる内容が、偽アカウントじゃないのかどうかみたいなところは結構気にしはします。
確かに確かに、うん。なるほどですね。いや、これはいい情報。
英語のサイトというよりかは、英語のアカウントをいくつか
人です、ね、
フォローして、多分本当にエアドロで調べると結構バズり散らかしてる、結構有名アカウントがいくつかあるので、ほうほうほう、そこフォローして見てるって感じですね。
あれですか、例えばツイッターの検索窓に DeFi、エアドロップとかって調べると、もう結構上の方でバズり散らかしてる、なんかインプレッションがそれこそ多かったりとか、リツイートが多いアカウントを、ちょっと自分の中で見に行くみたいな、そんな感じですかね。
うん、最近はそうですね、新しく出たプロジェクトとかで結構注目されてるやつが例えば何個かあったとして、はい、でそれの、まあ、DeFi っていうところを例えばそのプロジェクトの名前で AirDrop みたいな感じ調べると多分もう話題になってるやつで多分トップの方に出てくるアカウントが大体そうなので、そこ結構見るようにはしてますね。
はいはいはいはいはい、わ、
うん、
かりました、ありがとうございます。村さん、もし追加で質問あったら書いておいてください、お願いします。で、ちょっとどんどん来てるんでいいですか。ヨッピーさん、もう一つ、 Web3 の SNS に注目が集まっていますが積極的に取り組まれていますかっていう一つ目の質問、どうですか斉藤さん。
フィーバー、
はいはいはいはい、
っていうネットっていうところのプロトコル、一つ SNS があるんですけど、はいはい、初めてやってますね。
あれ結構今ドットレンズ、このヨッピーさんもそうですけどつけてる人最近見ますよね。
うん、なんかそこまでのめり込んでやってるわけじゃないんですけど、うん、なんかここだとリツイートとかいいねの機能もあるんですけど、うん、フィーバーポイントも貯められて、なんかその自分のポイントを分け与えるみたいな、フィーバーポイントみたいな、
はいはい、
本当にリツイート上位互換みたいな、
はいはいはいはい、
ポイントをわざわざ使ってまでそのツイートというかその投稿に対していいねをしに行くみたいなものがあるんですけど、そういうポイントを貯める機能なんかもあったりとか、で、やるとそこだと、まあ、フィーバー、はい、そこら辺はやって
る。なるほど。
あとダムスでしたね。
ダムスはやめた、だいぶかそってますよ、今。
なんか、やってないですね。あとは、先日、サブスタックが、まあ、Web3 っぽい感じではないです。はいはい、Web2 ですけど、サブスタックがメルマガプラスアルファ の, そのツイートみたいな機能つけてたので、うん、あそこら最近ちょっと触り始めましたね。
うんうんうん、なるほど、そうですね。まあやっぱり、まあ、僕も同じくですね、ぶっちゃけた話、ほぼほぼ触ってないっていうのが答えですね。なので、やっぱツイッターがメインになってます。で、ただや、なんだ、リスク管理、分散のためにも、やっぱツイッター1本、 ていうのはやっぱ怖いなとは思っているので、まあ、僕はそういった意味でも最近は、サブスタックっていう、まあ、メルマガですね、あっちの方に少し力を入れて、まあ、少しあの読者さんを増やしているような感じにはなってます。うん、
うん、
はい、そうですね。
サブスタックじゃない、あ、サブスタックか。サブスタックのところだと、割となんかそのメルマガをもともと読んでるとか、使ってる人とかは親和性高いし、まあ、ツイッター使ってる人は結構全然使い勝手変わらないし。
うん、やりやすいですよね。
なので、うん。なので、Web3 系だと、うん、サブスタック、まあ、メルマガとかでサブスタックと、あとフィーバー、うんうんうんうん、フェーバー、あそこら辺も親和性高いんかなって、まあ、結構盛り上がってはいるので、あのとかも。うんうん、まあ、結構この2つぐらいはかなりいいのかなって見てます
ね。なるほど、ありがとうございます。で、ヨッピーさんもう一つちなみに来ていて、ミラーなど無料有料ありますが、クリプト払いでの記事への取り組みなども利用があれば聞いてみたいということで、ミラーっていういわゆるなんだろうな、
うんうん、
ノートみたいな感じっていう表現したらいいのかな、あのブログ書くようなプラットフォームが、クリプトのやつであって、でそれをウォレットつなぐと、あの自分の記事を書けて、でその記事が例えばノートだったら、ノートがね、いやこの記事はバンしますって言ったらもう読めなくなっちゃったりするんですけど、もうウォレットをつないでるんで、もうその記事は自分の所有物として、まあ、使えるみたいなプラットフォームがミラーになります。でこれを、まず斉藤さん いかがですか、使ってますか使ってないですか。
使って、ね、以前興味あったんですけど使ってないですね今は。
なるほどね、
うん、なので、うん、スタックがなんか今後例えば、はい、うん、なんかツイッターみたいな、ちょっと、あの、暴君みたいな、あの、対応してきたら、ちょっと今後ミラーとかのやつも考えてもいいのかなっていうふうには思ってますね。
うんうん、そうですね、うん。僕もね、ミラーは、無料のやつだけは使ったことあります。それで、有料記事とかは、まあ、書いたことないですね。で、まあ、やっぱりどれも、そのさっきの SNS の話もそうなんですけど、もう利用者が少なすぎて、全くその拡散されないんですよね。どんなに書いても。
うん、
やっぱそういった面を考えると、やっぱ今の段階だと、もう Twitter とかサブスタックとか Web2 企業のサービスが圧倒的に使い勝手はいいっていうのが正直な感想です。
今後、そのツイッターの暴君ぶりが、どんどんどんどん消されて、違うところに分散していったところの集まるユーザー、はい、あるサービスに目をつけるのもあれですけど、はい、まあ、現状やっぱそうですよね。
ちょっと使いにくいかなって僕は思ってますね。はい、わかりました。ありがとうございます。で、もう一つ、最後かな、これが。とんがりコーンさん、MS とんがりコイナさん、すいません、とんがりコイナさん。ディファイにもいろんな種類があって選ぶのに悩みます。リスクとリターンは等価かもしれませんが、うまく整理してやってみたいのですが、何かいい提案はありますかということで、いや、もうこれも斉藤さんですよ。
いや、MS さんいつも聞いてくださって
るので、はいはい、
ありがとう。ディファイ、そうですよね。まあ、めちゃめちゃいろいろ悩むなっていうふうに、僕も正直さ、うん、やっぱり未だに悩んでる感じはあるんですけど、うんうん、まあ、一番は自分の中で最近出た声たたえとしては、基本的にがっつり入れるものと遊ぶもの、はい、まあ、ここの2つを完全に分けちゃって、うんうん、がっつり入れるものとかは結構メジャーなもの、手堅いもの、まあ、僕であればパンケーキスワップとかトレーダージョーとかあったり、はい、あとはなんか、まあ、最近出てきたもので手堅いものとかはそっちに行くんですけど、はい、まあ、資金を100だとしたら、6、7割ぐらいはそっちのがっつりした方に入れて、うんうん、残りの、3、4割ぐらいぐらいは、うん、遊び用の資金として残しといて、うんうん、まあ、それは、まあ、ウォレット分けても OK ですし、OK、同じでも OK だと思うんですけど、うん、まあ、そんな感じで3、4割はいろいろ新しく出てきたものにどんどん触っていって、はい、で、残りの、まあ、がっつりした資金とかはちゃんと着実に伸ばしていくみたいな、まあ、結構そういった運用の仕方を、うん、してます
ね。なるほど。確かにね、この、MS さんの質問って僕も実はもうね、全然分からなくて、例えばパンケーキとかでも、バイナンスのチェーンでやってるのもあれば、イーサのチェーンもあったりとか、うん、なんかいろいろとチェーンもあるじゃないですか、一、うん、つの同じプロトコルのに。はい、あれでもなんか結局どれやればいいのかなとかっていうのも分かんなくて、もうずっと僕はもうなんかバイナンスにもうなんか塩漬けみたいな感じになっちゃってるんですけど、同じプロトコルでもチェーンが異なるものっていうのはどういうような視点で斉藤さんは見てるんですか？
基本的にはチェーンに展開、まあ、いろんな展開されてると思うんですけど、 やっぱりそのチェーンにいる、すでにいる人たちってものを呼んでくる目的として理解してるなっていうか、僕的な考えがあって、はい、うん、なんか既存で使ってる人というか、うん、まあ、例えばイーサリアムチェーンでもともと使ってて、パンケーキスワップ、例えば、うん、あ、そうですね、イーサリアムチェーンもともと使っていて、パンケーキスワップじゃない、普通にイーサリアムチェーンでなんかいろんなディファイとか触っていて、例えばパンケーキスワップってところが、まあ、イーサリアムチェーンに対応したし、じゃあガス代が安い BNB チェーンの方に移行しようかなみたいな、うん、パンケーキスワップを使って移行するとか、はいはい、なんかその、もともと既存でチェーンにいるユーザーっていうのを違うチェーンに持ってくるとか、そのすでにいるユーザーを使ってもらうために展開してるなって感じはあるので、まあ逆に例えば今パンケーキスワップを BNB チェーンで使ってるとしたら、うん、あの他のチェーンにわざわざ移動してまで使うことは特にないのかなっていうふうに。
なるほどね。
うん。
わかりました。まあ確かにね、もうこれは本当にリスクとリターンはもう自分、うん、のね、ご自身でしか分からないことなので、
うんうん、
そうですね、うん、もうで僕もやっぱりでもやっぱり手堅いところ、僕は正直ほとんどディファインの運用はしてないですけど、うん、まあ、入れてるところは本当に手堅いところも、例えばパンケーキとアーベだけかな今僕は、
うんうん
うん、あのねソラーナのやつとかもなんだっけな入れてたんですけど、やっぱりちょっと去年いろいろごたごたがあったんで全部資金あのロスカットして抜いたんですよね、
はいうん、はいはいはい、
なので今はもうディファイのプロトコルはそこの2つだけかな。でもう、
うん、
アーベちょっとなんかまずかったぜ昨日、なんかバージョン1がハックされたみたいな読んだんですけど、うん、
2つで1000万ドル総計の
バレた、はいはいはい、もうなんかでもね僕はやっぱりパンケーキとかアーベでダメならもうしゃあないと思って割り切ってますし、あの自分のなんだろうなアセットのやっぱりフルをそこに割くような僕はまだリスクを取れないので、もう最悪なくなってもっていうぐらいでしかやってないですね。なので本当にリスクとあれはね自分次第かなとは思います。
うん、
本当はねもっと触りたいんですけど、もう NFT AIディファイとかも楽しすぎて情報絞らないとって思ってますね、うん、本当に
業界というかそこ調べてるだけでもいろいろありすぎてるのに、
はい、
他のところにいて僕なんかもう NFT とか全く触れられないので、
う
ん、
そうですよね、僕もディファイは無理です。
このフィジタルあたり、あの車さんさんが以前結構発信されてたフィジタ
ルとか、はい、
どう実態にその物理的な商品とか、はいはい、あの NFT いるとか、うん、そこら辺の領域全く調べられてないので、
うん、まあやっぱ絞らないときついですよね。だから逆にだからその何でもかんでも話せる人すごいですよね。なんかそれこそこの界隈だと池早さんとか、あの人ってなんか浅く広くっていうか深く広くいけてるなんか気がするんですよね、発信活動を見てでも。えすげえと思って、うん、はい、ありがとうございます。ということで、ぼちぼち1時間ぐらい経ったので、このあたりで締めに入りたいなと思うんですけど、
うん、
斉藤さんなんか、
はい、
告知、もしくは、ちょっと最近これ力入れてるから見てねみたいなのあります？
あ、でも今日ちょうどあのお知らせみたいので言うと、うん、今日の18時から一応、レイヤー2、
はい、
あのブロックチェーン、レイヤー2が、まあ、ゼロから分かるメルマガ、無料のメルマガを、スタートさせます、はいはいはい、一応。一応こちらはもう本当にツイッターとかで大々とも連絡はしますし、あとはメルマガ取ってくださってる方とかも連絡はするつもりかなって形で、はい、うん、こちらは本当に専門知識ほぼなしで、専門知識とかをなるべく入れずに、専門用語入れずに、レイヤー2っていうものをなるべく噛み砕いて話すような間がになってて、うん、まあ、シンプルに今結構レイヤー2ってめちゃめちゃ盛り上がってるというか、うんうん、
盛り上がってますよね。
改めてアービトラムとかのこの間のエアドロがあってさらに盛り上がってる感はあって、はい、で新しいなんかゼロ知識証明とか、うんうん、そこら辺の概念なんかも、まあ、新しいトレンドとかも入れつつあの解説する、まあ、レイヤー2を基礎から本当に学べるメルマガっていうのを一応18時にローンチはする予定になってますので、うん、まあ、シンプルに本当にツイッターとかで連絡しようかなと思うので、はい、うん、まあ、もし連絡とか取れなそうだなとか、ツイッター見逃しそうだなって方とか、メルマガとか取っていただくと、 サクッと連絡が行くかなと思うんですけど、一応そんな感じで今日は18時から一応僕の中ではイベントがあります。
はい。あれですか、ゼロ知識証明のまたなんか教材も作ってるとか作ってないとか。
そうです。一応無料のメルマガを作ってる段階でブレインを思いついて、はい、でやっぱりメルマガだけだとどうしても動画とか画像がつけられないので、でやっぱステップメールで発信はしたかったんですけど、はい、画像がつけられないのもあって、なるべく動画とか画像とかやり方とかを、まあ、全てそういったものを網羅して解説できるといいのかなと思ったので、今度一応、まあ、一応5月中で予定はしてるんですけど、うん、まあ、ゼルコム可能性はあるんですけど、うん、一応ブレインの方も出す予定ではあります
ね。なるほどなるほど、分か
る。あとやっぱりこちらもうコミュニティの参加権みたいなのを作ろうかなと思って、
はいはい、
うん、でこちらもですね、購入してくださった方だとかだと、もう本当に割引してとか優先的にコミュニティが連絡いくような仕様にしていこうかなって考えてます、うんうんうんうん、今のところ。
なるほど、分かりました、うん、じゃあもし、まあ、今日の話を聞いて、まあ斉藤さんのコミュニティ興味あるなっていう方はぜひそちらの方も合わせて見てみてはいかがでしょうかと。
まず画画の方はそうですね、無料なので、うん、こちらでまあレイヤー2が全然あるよって方がいれば、全然そちらで無料で体験はできるので、うん、はい、まあ、本当にブレインはプラスアルファの部分で一応考えてはいます。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、僕も斉藤さんもどっちか言うと文字媒体が多いんですね、多分使ってる。まあ、斉藤さんあれか、うん、インスタもやってるか。
ちょっと頑張って
ますよね。そう。なので、ツイッターやりつつ、メルマガの方にも読んでもらってっていうようなやり方割と多いので、まあね、NFT Web、AI は僕発信してますけど全然 DeFi とか知らないので、もしね DeFi 興味あるよって方はぜひ斉藤さんも発信を合わせてみてください。よろしくお願いします。
僕としては本当に黒松さん AI とか NFT めちゃめちゃ詳しいので
本当に頑張ります。
やっぱそこら辺の連絡は本当めちゃめちゃ発信とか助かるので、
うん、そうですね、ちょっと頑張らないとなと思いながら思ってます。はい、引き続きよろしくお願いします。
お願いします、
うん、ということで皆さん今日はどうもありがとうございました。これ録音してるので、もし冒頭聞き逃したよとか、ね、後で聞き直したいなっていう方はぜひそちらの方も聞いてみてください。はい、ということで斉藤さん、また数ヶ月後にやりますか。
はい、
うん、そうですね、定期報告会
なんかまた、
はい、よろしくお願いします。
やりましょう。
はい、ということでお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。